新宿町です今日はバスケに学ぶ左手の使い方というお話をしていこうと思います。まあ、左手って言うとですね、どうしてもスラムダンク の左手は添えるだけみたいな話につながりがちなんですが、今日はね、どっちかっていうとそれよりはこう左手をしっかり使って、で、自由自在に使えるようにすることの意味みたいな感じですかね。で、じゃあまずそのバスケを始めた時、まあ、サッカーでも構いませんけど、始めたばっかりの頃ってどうしても自分の利き手に頼ってしまいませんか。まあある程度ね、言ってもそうかもしれませんけど例えば私は右利きですけど、やっぱり、バスケットボールに初めて触れた時とかはもう右手で、目の前でドリブルするのが精一杯だったかなって思います。左手を使うなんてね、全然ね、なんだろう、想像もしないかなと。もうつくだけで精一杯ですよね。シュートを打つにしても、もうなんか片手で打つなんて、正直難しくて、両手で振って、やるのが、まあ、関の山だったかなと思うんです。じゃあ、そのバスケットボールっていう分野で、ずっとその右手一本でやっていけるかって言ったら、これは無理なわけですよね。どうしてもそのドリブルをしていって相手に取られないようにするってなると、左と右と、交互にドリブルしたりとか、左手でドリブルしたりとか、左手でね、相手を遮ったりとか、そういった技術が必要になってくるわけです。で、そうなった時に、どうしても右手、利き手だけじゃできないことっていうのがあるんですね。で、これは結構学習でも同じで、例えば、計算がめちゃくちゃ早いとか、漢字ができるとか、まあ、もうちょっと言うと、算数が得意とか、理科が得意とか、で、逆に、国語が苦手とか、あとは、そうだな、話すことが苦手とか、こう考えることが苦手とかって、きっと苦手な分野ってあると思うんですよ。じゃあ、その苦手な分野使わずに、得意なとこだけで勝負しようってやろうとすると、やっぱり広がりが生まれませんよね。どうしてもこうどこかで行き詰まってしまうし、限界を感じてしまう場面っていうのはきっと出てくると思うんです。で、しかもその左手に当たる部分ですよね、利き手じゃないから苦手なことっていうのは、どうしても最初めんどくさくなりがちだし、トレーニングすること自体も大変。だって普段右手でご飯食べてる人が左手でご飯食べようとしたら、やっぱり難しいですよね。右手並みに使えるようにするには相当な訓練が必要かなと思います。でもここで言ってるのは、なんか利き手と同じレベルで使うようになるってわけじゃなくって、ある程度のレベルまで使えるようになると選択肢が広がるよっていう話なんです。バスケとかで言うと、やっぱり右手ドリブルしてるだけよりも、途中左挟んだりとか、シュートの時もこう左手をちゃんと添えたりとかすることで、選択肢はこう広がっていくわけですよね。右手でしかできなかったことが左手も使うことによってやれることが増えてくるわけです。で、それは学習でも同じで、いくら考えることが苦手って言ったって、鍛えていけばある程度のレベルにはなるわけです。それは計算であったりとか、漢字であったりとか、文章問題に対する取り組みであったりとか、社会の情報のまとめることに対してであったりとか、理科の実験についてとか、全部、初めはですね、こうみんな慣れないものっていうのはそんなうまくできないわけですよ。でも中にはやっぱりもともとその分野にこう突出して能力があったりして、で、初めからできちゃう人もいるわけですよね。それはたまたまその分野が右手だったっていう話、利き手だったっていう話なんです。で、どんな人にも、苦手分野っていうのはあって、で、それに対して、どう向き合っていくか、これがこう人間の、性能っていうとあれですけれども、 まあこれ自分ができることをこう裾野を広げていくことができるか、もしくは自分が得意なことをさらに尖らせていくことができるかっていうキーになるのがおそらく左手かなと思います。うん。全然できないっていうのは言い方を変えると伸びしろがめちゃくちゃあるっていうことです。で逆にすっごい得意だっていうのはそこからさらに極めようとするにはかなり労力はかかりますよね。当然。うん。だとすると、この苦手分野っていうものを伸ばすことで、こう得意分野に相乗効果が生まれたりとか、自分のやってること全体にいい影響が出るのであれば、苦手分野っていうのは、ある意味宝の、こう、もう宝箱みたいなものですよね。うん。失敗しがちっていうことは、失敗から学ぶことも多くなるっていうことなので。うん。だとすると、自分がこう苦手だなとか、なんか嫌だなって感じているものに価値を見出していくと、自然と自分を高めることができるんじゃないかと、うん、バスケでいうこの左手の扱い方ですね。サッカーで言ったら、私は右利きなんで全体的に、うん、まあ、左足の扱い方、うん、ですよね、うん、だからこそこう苦手な分野に対して、どうもね最近はこう嫌だったらやらなくていいみたいな、うん、自分の好きなことだけやることがいいみたいな、そんな風潮がありますけど、でも、自分の好きなことを、よりこう鮮明に明確にこう輪郭をはっきりさせるためには、自分が苦手なことっていうものに対して、どんな風に取り組んでるかっていうのが、うん、まあ、コントラストを上げることになるんじゃないかなとも思うんですよね。うん。まあ、結果的に結構得意と苦手っていうのは裏でつながっていたりして、うん、だからこそこの、苦手っていうものに対して、まあ、伸びしろがあるっていう風な捉え方をしつつ、しっかり鍛えていく、うん、でもちろんそのね、あの 100がマックスだとして60とか70とかできるようになるだけで全然十分だと思いません？ゼロが0とか10とかのものがだって50とか60とか伸びるわけですよ、うん、でそれに対してもともと90できてるものを100にするって言っても労力に対して10しか増えないわけですよね、うん、もちろんあんまりこう欲張りすぎていろんなことに手を出しすぎるのは良くないと思いますが、それでも、自分が、まあ、これにはちょっ と、取り組んでみようとか、うん、まあ、これはなんか自分が得意なことにもしっかりこう身につけると相乗効果を生みそうだなっていうものをきちんと見極めて取り組んでいくっていうのは、まあ、これからの子どもたちであったりとか私たち社会人にとって必要なことかなと思います、うん、このね、なんか嫌なことからは逃げるわけじゃないですけど嫌なことを避けるみたいなこう社会に対して、まあ、自分がねしっかりそういうものに向き合っていくことこそが価値になる部分ではあると思いますので、ここを差別化にできますよね、うん、みんながやってないことをやる、それが今の時代であれば苦手なことにもこう真摯に取り組んでいく、これが結果的にこう自分の価値を高めるんじゃないかなと思います、今日のテーマは、バスケに学ぶ左手の使い方というお話でした、いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローをしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。